アドバイスしていきたいなと思います。では今日の御言葉でありますが、ロマ人への手紙の8章の35節から参加します。それではご一緒にお願いしましょう。3、はい、
しかし私たちは私たちのようなくて、私たちの中にいて、これからの全てのことの中になっても圧倒的な勝利者となるのです。私は圧倒確信しています。死も本当にも疲れからも、変化のものも、今あるものも、味にするものも、力あるものも、はかさも、かさも、そのままのどんな動物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から、私たち
はクリスチャン生活をしていますと、時々こういう話を聞くと思うんですね。私は悪魔と戦って勝利を得ましたという話を聞いたことは、話を聞いたことはあると思うんですね。でも、じっくり聞いて考えてみますときに、私たちは悪魔と戦って、勝てるはずはないんですね。必ず私たち人間はですね、悪魔の方が何千年、 何万年という長い時間を生きておりますので、死をの力も、そして時と空間もですね、ある意味においてはある程度は動かすことができる力を持っているんです。ですから、そのような悪魔にですね、人間が単独で戦ってですね、勝利することはありえないんですね。もし言うならば、イエス様が悪魔を十字架で打ち破ってくださり、私たちは信仰によって、イエスを信じる信仰によって悪魔に勝利したと私たちは証しすべきであります。私たちの代わりにイエスキリストは身代わりで悪魔に勝利してください。その勝利を私たちに恵みとして与えてくださったと私たちは言うべきであります。ただ私たちの戦いというのはですね、悪魔に対する戦いばかりなく、罪に対する戦いでもないと思うんですね。確かにヘブル人の手紙の中にですね、あなたはまだ罪と戦って血を流すほど、戦ったことはない、そういう言葉がありますけれども、私たちは罪と戦って勝利するのではなく、イエス様が十字架で、罪と戦って、罪の性質と戦って、イエス様が死んで、そして贖いを完成して、そして復活して勝利された時に、私たちはイエス様が罪に勝利したことを信じる信仰によって、私たちも罪に勝利したものとして、私たちも勝利したものということができるんですね。もし私たちが日々の生活の中で戦いがあるとすれば、私たちの義務に対する戦いであります。クリスチャンといえどもですね、肉体を持っている私たちは肉の誘惑をやっていきます。そして空中の剣を持っている悪魔が、この地上の全てのマスメディアとかいろいろな情報を持ってですね、私たちの信仰に挑戦してくるんですね。そして挑戦していったそのような騙し事を、私たちの肉体が、そして私たちの魂がそれを受け入れてしまって、狂ってしまい、信仰を失ってしまうとか、信仰がですね、狂わってしまうとか、そういうことはあり得るんですね。ですから私たちがもし戦うとすれば、私たちの内側に働く信じない不信仰、神様を信じない、イエス様に従われてない、そのような不信仰に対して私たちが戦いをする、その信仰の戦いこそが本当の戦いであります。ですからイエス・キリストが十字架によって悪魔が敗北したことを信じないことに対する戦いであります。さらにイエス・キリストの十字架によって罪が完全に清算されているはずなのに、まだ私は罪があるんじゃないだろう、まだ私たちは罪に振り回されているんじゃないだろうかという、そのことをですね、惑わされている不信仰に対する戦いをしなければならないんですね。私たちはどんな時にもイエス・キリストは全人類の救い主であり、ただ癒しをなさる方であり、そして王の主の死であることをですね、私たちの信仰生活の中でしっかりと持たなければならないんです。確かに私たちクリスチャンの敵は、外敵はですね、サタンであるかもしれない、悪魔であるかもしれません、そしてまた罪であるかもしれません。でもそれ以上に私たちが気をつけなければならないのは、私たちの内側に働くその信仰を本当に私たちは収め、それを追い出さなければならないんですね。今日はですね、人間に働く6つの不信仰に対してお話をしたいと思います。 第一番目はどういうような信仰でしょうか。それはイエス・キリストによって私たちは新しく作り変えられている、私たちは新生してるんだ、このことを信じない、そのような信仰というものが私たちは、その信仰に戦い、それを、克服し追い出してしまわなければならないんですね。第2コリント人の手紙の5章の17節の中に、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。もう一箇所ですね、ロマ人の手紙の8章の11節14 12節、もしはイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいな いないと負ってはいません。本当に私たちはイエス様が死んだ時から 罪の責任を負う必要はない
んです
。それで罪の負い目を、ね、私たちは恐れているからイエス様が死んだから神の国に全く新しいものとして完全に新しく生まれ変わっているんですね。ですからどんなにですね、人々がまた悪魔がですね、また悪霊たちがですね、あなたは罪人だ、また失敗してしまった、まあ、未だにあなたは罪人として今生活しているんだと訴えたとしても、イエス・キリストを信じている私たちはイエス様を信じる信仰によって神様がいつも私を新しく作り変えてくださった、私を作り変えてくださっている、またイエス・キリストを信じた時から過去の生活から神様を信じる生活に私は新しく作り変えられていると、それに確信し告白しなければならないんですね。神戸におりました時に家庭集会をいろいろ教えておりました。ある時ですね、一人の姉妹がやってきて、あ、先生、私はイエス様を信じてクリスチャンとして生活しているんですけども、まあ、もちろん信仰生活は短いからですけど、その方はですね、あ、イエス様を信じて私は新しく生まれ変わったと、このように教えられていたんですけども、昨日恐れてしまいました。また、こんな失敗をたくさんこの最近よくしてしまいました。ですから、もう一度先生お願いですから、洗礼させてくださいと、このように私に申し入れていたんですね。でも、イエス様が信じて、あなたは新しく生まれ変わっている。ただ、ただ、不信仰とか、そして惑わされて、信じてないもののような人生を少しですね、踏み外してしまったかもしれないけども、あなたの基本は新しくされているんですよ。イエス様が信じて、イエス様が主と告白して、洗礼を受けたあなたは、その日から神様によって全く新しく変えられているんだ。ですから悪魔はあなたの人生は変わっていないと訴えたとしても、あなたの罪が、あなたの失敗が、あなたは変わっていないと訴えたとしても、あなたははっきりと私はイエス・キリストによって生まれ変わったと告白してください。そうしたらすぐに神の力が働いて、そのような生活から全く新しい刷新された生活に生まれ変わることができますよと、こうお話をさせていただきました。ですからいつも私たちはイエス様が信じたあの日から、あの洗礼を受けたその日から私の人生はベースが完全に変わっているんだ、自分の人生のベースがですね、全く新しい人として生まれ変わったんだと私たちは信じなければならないんですね。第2番目に私たちはイエス・キリストを信じた時に神様の子供として私たちは生まれ変わりました。まあ、聖書の中にはですね、あなた方は悪魔の末ですから悪魔の子だというふうに言われている場所があります。また、アダムの罪ゆえにアダムの子孫である全ての人類は悪魔の影響の中にある捉えられた、ある意味は罪の子として私たちはこの人生の、この命を持ってですね、生まれてきました。でも、イエス様が死んだ時に悪魔の立場のところから神様の立場のところに全く移し返されたんですね。信仰によってイエス様信じますと言った時に、イエス様信じますと言った時に、神様は御霊を送って私たちの体をですね、悪魔の側から神様の側に完全に移し返してくださいました。悪魔の子孫から神様の子 導かれてくださっているんですね。ですから私たちはどんな時にも神様の子供であり、私のお父さんはアバ父よと言われる父なる神であることを私たちは告白しなければならないんですね。ですから、父に私たち子供が願うことは、お父さんはですね、ベストを尽くしてその願いを聞いてくださいますし、どのような困難の中にあったとしても、父なる神様はこの命をかけてイエス・キリストの命を避けるまでにも私たちをそこから導いてくださるんですね。大体はね、ヨハネの福音書の1章の12節に、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えになった。私たちは特権いただいているんです。もう本当にね、ポイントいっぱい神様からいただいているんですね。神様は無尽蔵の富を私たちの人生に注いでください。神様の力と知恵と、そしてありとあらゆるチャンスをですね、私たちの人生に準備して私たちに与えてくださるんですね。ルカの福音書の15章の11節から少しお見せしますが、またこう話された。ある人に息子が2人やった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を2人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そこで、そしてそこで暴走して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとで身を寄せたところ、その人が彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べている稲穂豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとは、職業ですね、与えようとはしない。まあ皆さん、稲穂豆というのはですね、想像もできないと思うんですけども、エルサレムに行きますとですね、至る所に稲穂豆が宿、この実を結んでいる、まだ落ちているその木を見ることができるんですね。まあ、行きましたときに、ちょっとこれがですね、有名な聖書で出てる稲穂豆なんですよと言って、手渡されました。で、食べてみたんですね。どんな味がしてるんだろうって。本当にですね、何と言いますか、半分腐ったような匂いを、ふんと鼻をつくような匂いをする、食べれたものではなかったと思います。ただ食べればですね、お腹は本当これ膨らむかもしれませんが、本当にそのそれが食べるのであったんですね。まあ稲穂豆で腹を満たしたいほどまでにも彼は落ちぶれてしまって、全ての食べるもの、全ての財産を失ってしまう。でもしかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないと。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って、父のところに行ってこう言う。お父さん、私は天に対し罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がってですね、お父さんのもとに行きました。お父さんは遠くから彼の姿を見てですね、お父さんの姿を駆け寄ってですね、そして彼に新しいもの、新しい靴を履かせ、そして、この子供たちの印として指輪をはめさせ、そして、祝宴を開いてですね、失っていた、遠くに行っていた弟の息子が帰ってきた、自分の子供が帰ってきたと、皆と喜びを共にしたと書いてあるんですね。この弟はですね、弟息子はですね、我に帰って、私はこんな人生じゃないはずだ。で、聖書を見れば、アダムの子孫である人間は、で、おとなしい生活で呪われた生活、呪われた人生を、罪と死の法則の中に縛られた生活をしなければならない。しかし、アダムの子孫であるけども、アダムは本来的には神様の子供としてありとあらゆる良いものをいただいて生活するように創造されているんです。神の愛を満身に受けて、そしてイエス・キリストの素晴らしい恵みの中に生かされているのが私たちの本当の姿なんです。あ、そうだ。私の本来の姿は神様が創造した素晴らしい祝福されたアダムのようなものなんだ。イエス・キリストを通して、ね、祝福が満ち溢れましたように、あ、イエス様のように生きるのが私の本来の姿だと立ち返るならば神様はその場所に 私たちを薄くしてくださる。そしてそれがイエス・キリストを信じることによって、その本来の祝福された人生に私たちは移し返されているんですね。ですから何があったとしてもですね、私は神の子であり、私のお父さんは天にいらっしゃり全能なる神様なんだ。そして神は御子イエス・キリストご自分の命、息子の命を捧げるまでにも私を愛してくださり祝福してくださるお父様なんだと私たちはいつも認識しなければならないと思うんです。肉のお父さんお母さんも大事でありますけれども、霊のお父さんお母さんはもっと大事であります。天地創造された父なる神様のその恵みがしっかりと私たちは感謝し、その中にとどまるように努力しなければならないんですね。エペソ人の手紙の2章の6節の中に、しかし豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛の上に、誰かの中に死ぬデータをこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたなら恵みよるのです。キリストイエスにおいて共に蘇らせ、共に天のところに座らせてくださいました。ですから私たちの住んでいる立っているところはですね、悪魔の知恵たれられている支配の下にいるわけではないんです。全ての天上天下にあります力と権威と何と良いもののはるかに上に備えられた神の御座のところにイエス様と共に私たちは座っているんです。イエス様と共に私たちは神の子としてこの世界を楽しみ、そしてこの世界を支配し、悪しき者の働きを打ち破って人生を力強く生きるように私たちはその座に立っているんですね。ですから私たちは立ち位置を打ち破ってはいけないと思うんです。神様の前に座われている神の子供としての立場を私たちはいつも私たちは信じ受け入れなければならないですね。第3番目に、私たちは義なるものであるということを知らなければなりません。神様が私たちの祈りを聞いてくださるのは一つの前提です。咎めがあるということです。罪がある。神様の許されないところの罪を持っている限り、私たちは神様の準備された祝福の人生を歩むことはできないんですね。でも神様はイエス・キリストを通して私たちの罪を清算するばかりでなく、未来永劫の全ての罪の解決の道をも開いてくださったばかりでなく、私たちをさらに神様の前に一度も罪を犯したことのないような、そのような義なるものとして私たちを新しく作り変えてくださいました。第2コリントの5章の21節に、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方になって神の義となるためです。でもですからイエス様を信じている人は、神様は私たちを見た時に義なる人に見えるんですね。イエス様という十字架というフィルターを通して私たち人間を見てくださいます。その時に神様の側から何の罪も見出せない神の前に義なる人としてしか見えないんですね。私たちもイエス・キリスト以外、イエス・キリストを通して神様にお祈りをする時に、神はその祈りを義なる者の祈りというふうに受け入れてくださいます。一度も罪を犯したことがない、一度も失敗したことがない、そしてそのような義なるものとして私たちをいつもいつもそのように見ていてくださるんです。私たちはそのような意味において、悪魔に対しても、いたるものに対しても、どんな人に対しても、自らの神の義を主張しなければならないんですね。エリメの31章の34節の中に、そのようにして人々はもはや死を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆、身分の低いものから高いものまで私を知るからです。主の道で、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないから。神様は御言葉を通してこのように言ってきてくださる。旧約でもなく、新約の私たちに対しても、イエスを信じる者の罪を二度と思い出さない。私の罪は海の深みに投げ込まれて二度と再び浮かび上がらないように神はそれを収めていてください。東と西がですね、絶対に会うことがないですね。東と西と、会うことがないように、私と私の罪はこのように神様によって剥がされている。 神様は私たちの罪を思い出さない。そして先ほどエレミアの前にですね、第一ヨハネの一章の9節7節に、しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中に歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエス・キリスト、イエスの血は全ての罪から私たちを救う。イエス様の血はですね、血はですね、天上において今も流され続けているということですね。永遠のメルキゼデクなる大祭司なるイエス・キリストはご自分の血をもって天の幕において今も務めをしていてください。天の神様に、全能なる神様に、ご自分の血を持ってですね、罪の取りなしのために日夜私たちのために祈っていてくださるんですね。ですからイエス様の血潮が、イエス様の血は全ての罪から私たちを永遠に清めて、永遠に清めて私たちを、全ての罪から私たちを清め続けていてくださるんです。ですから私たちがイエス様を信じているならば、その罪を悔い改めて告白し罪から離れるならば、神様はいつも私たちの罪を完全に清算し、私たちを思い出さない、思い出させない、そのような祈る人として私たちを見ていてくださいます。第4番目に、イエス・キリストの皆を使う特権というものがあります。でも、私たちはですね、なかなかそれを伝えない。ああ、私のようなものが神様の皆によって祈って何があるんだろう。今はですね、イエス様信じているときは本当に良かったんだけども、今の生活はもう神様と遠く離れてしまった生活をしている。今からイエス様の名を呼んだとしても、イエス様は私の祈りを聞いてくださらないのではないだろう。でも、イエス様が信じた私たちクリスチャンの特権は、いつでも、どんなときでも、イエス様の御名を用いて、神に近づけるという特権が与えられている。イエスの名を通して神様はご自分の栄光をこの地上の人々に表したいと願っていらっしゃいます。ですから私たちクリスチャンがですね、イエス様の御名を用いれば用いるほど神様は喜びを感じられ栄光をお取りになられるんですね。ヨハネの福音書の16章の23節と24節、その意味はあなた方はもはや私に何も尋ねません、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方なら父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるとそれはあなた方の喜びだ、に満ちたものとなるためです。神様は私たちが神様の名によって祈ることを求めていらっしゃる。イエス・キリストの名によって私たちが祈りを捧げ、賛美を捧げ、そして感謝を捧げることを神様は願っていらっしゃいます。それは私たちのためであります、ためでもありますが、神様が栄光を取るためにそれを私たちに願っていらっしゃると、この2聖書に書いてあるんですね。ですからどんな時にも生活の中でイエス・キリストの名によって祈る生活をする、イエス様の名によって病気の病人のために祈り、そして癒しを体験する、神様の力が欲しい、神様の知恵が欲しい、神様の導きが欲しい、また神様が何を考えていらっしゃるか、その内容を知りたいときは、私たちはイエス様の名によって何でも願うことができるんですね。どんなことでも願うことができる。過去の出来事も今の出来事も将来の出来事も、その全てにおいて、ね、時間と空間を考えるよね。時間も考えるよね。過去の出来事においても神様働いてください。未来起こるかもしれない出来事に対しても、イエス様あなたの御名によって祈ります、このようにしてくださいと、私たちは何事においてもイエス様の御名によって祈っていただければなりません。第5番目、また聖書の御言葉が私たちの人生の頼りであります。箴言の3章5節、心を尽くして主に寄り頼め自分の悟りに頼る、マタイの4章4節、イエスは答えて呼ばれた、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあると書いてある。神様の恵みによって私たちはイエス様を信じて神様に命をいただきました。新しく生まれ変わったけども、でも私たちの命は神の言葉によって本来の力を内側から発揮させて、本来の力を内側からにじみ出してくださるんですね。ですから 神様の御言葉を教えれば、その御言葉の約束によって私たちの内側にその神の勇気がですね、あふれてくる。悪魔が私たちこの地上に来たのは盗み殺しを呪くを打つために来たと書いてあります。でもイエス様が私が来たのは羊に命を与え、その命が豊かになるために私は来たとおっしゃいました。ですから私たちはイエス様を信じて、で私の過去の罪に清算されてよかった、私は義人だ、神様の子供になって、そしてこの信仰生活を終えたら天の御国に導かれる、まあ、この地上の人生はどんな人生でも次の世界が素晴らしいから、それはもういいかな。でも聖書の中にはですね、神様に与えられた命がもっともっと豊かになるようにとイエス様は私たちに言っていらっしゃるんですね。そして神様の御言葉を通して神の栄光ある祝福された人生をこの地上でも彩らせて、そして彩りのある人生を歩むように神様は願っていらっしゃる。ですから命を成長させるためには肥料がいます。成長させるには全てのものに肥料がいるように、神様の命は神の言葉によって躍動的に動く。私たちの命と命、つまり神の命と私たちが一緒になっているこの素晴らしい命はですね、聖書の御言葉によって生きもし、死にもしないね、正解してしまうかもしれないし、躍動的に生きる人生も歩むことができるようになっているんです。ですから聖書の御言葉を読んで、そしてそれに導かれて、そして祈るときに、その同時に私たちの人生に御言葉が出てくるんじゃないか。信仰とは望んでいることから確信し、まだ待ってない事実を確信するのであると聖書の中に書いてあります。それから私たちの信じた信仰はですね、無から有を目指す信仰を持っているとこのように書いてあります。ですから聖書の御言葉と神の命があり、私たちの信仰と祈りがあれば無から有を目指すことができるんです、ね、未来においても過去を変えることができるんです、ね、未来を想像することができるんです。未来を私たちがいろいろな形に想像し、その人生を自分の手に握りしめることができるんです。ですから聖書の御言葉を私たちは読み、従い、信頼して歩んでいかなければなりません。第6番目、内にある信仰を告白によって表に出すということを私たちはしなければなりません。ロマ人への手紙の10章の10節を読みます。人は心で信じて義として認められ、口で告白して救われる。マルコの福音書の11章の23節にも、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中に疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。本当に私たちはこの御言葉を日々体験しなければならないと思います。で、神様は私たちが体験するように段取りして準備をしていらっしゃいます。その段取りして準備している神様の祝福に一歩踏み出して入るのは私たちの務めなんです。何もしないでじっとしているならば、神様の準備したものは全部ですね、無駄に終わってしまいます。ただただ時だけがどんどんどんどんついてしまって、そのうち天国に帰るその日がやってくるかもしれません。でも私たちが神様が準備していらっしゃることを信じて前に踏み出すならば、また山に向かって海に入れというような信仰を持って前進するならば、神様はそのようにですね、その全てのものを私たちに手に取らせてくださいます。この間ですね、ある牧師と話をしてましたらですね、なかなか最近は祈ってもね、手に入らないな。なかなか祈っているんだけどね、祈っているものがですね、なかなか手に入らないんだ。入らないんだな、もうだからちょっと祈ることもちょっとね、もう最近は長くなってしまいましたとおっしゃいました。で、その時に使ったのですね、まあ、ちょっとたまたま神戸でその牧師がそういうキャッとこう言う、いや、そんなことないですよ、神様に祈ったらね、何でも御心ならば何でも手に入りますよと言ってですね、まず話したのが、車を与えられましたよ、神戸に置くときに言いましたね。 で、それはですね、何度も話をさせておりますが、させていただいておりますが、神戸に、教会に行くようになった時にですね、新車で買った車、1600cc の車、5速前のオートマイトなんですね、こういうやり方です。でそれ、1600cc の車乗ってですね、大阪で勤めておりましたので、家から大阪の家まで行ったり来たりすることは、それは十分対応で、2年ほどしました、2年弱ほどしましたときに、今度は神戸に仕事が移ってしまう、神戸の教会に移ったんですね。で、家は門真ですよ。門真から神戸まで行くのにね、その車を使って行ったり来たりするんですね。で、とうとうその車は14万キロか15万キロぐらい走りましたときに、大体大人じゃないので、クラッチですからね。ですから、クラッチが滑り出したんですね。で、それをして修理しました。で、クラッチからちゃんと修理していただいて、ああ、もうこいつ、うまいこと、うまいこと修理してもらって、うまいこと走りになった。で、しばらくすると16万からさらにずっと走ってしますと、17万、18万になりますと、このエンジンがですね、もう本当に1600cc ですからね、短期間で乗せるに走ったので、で、何度修理を修理工場に入れても、変えてきても、調子まで行ったり、でもエンジンの調子がいい、もうエンジンのですね、まあ言えば、エンジンが疲労してしまったんですよね。で、またクラッチが滑り出した、エンジンもおかしい、またクラッチも滑り出した、エンジンもおかしい、と言いながら、ね、心でブツブツ言いながら8週間行ってね、神様は何でもしてくださいますから祈りましょう、イエス様の御名によってお祈りしたら山もですね、海に入るような奇跡が起こりますから、いつもその祈りでですね、そして帰りしながら8週間帰りながら全員に行くそれなんて神様どういうことになるのかな、神様はもうダメだなと言いながらやってたんですね。それを大体6ヶ月ぐらい同じことをずっと繰り返して8週間7週間やってましたので、7つの集会の間にそんなことを言いながら、車乗ってですね、ぶつぶつ言いながら、JR の神戸の、神戸の駅のところまで交差点に届く瞬間に、ふっと思い出したんです。ね、自分はぶつぶつ言ってるけども、日本家庭集会で、ね、神様は何でも教えてくださる神様と言って、そしてメッセージしてきたのに、自分自身が全然この信仰的じゃないことを気づいたときに、その自分自身のもう何しますか、腹立たしたもんでですね、今でも覚えてますけども、このハンドルをバンと叩いてみて、神様おかしい、ね、神様はね、この状況みたいで何もね、なさらないおかしい、祈りますよ、ね、覚悟してくださいよ、祈りますよと、新しい国が、でちょっと前に働いてた時に、沖縄に導かれた時に、沖縄の姉妹がですね、もうちょっとマークスクールがあって、想像当てなんですけども、あの車が欲しい、祈ります、車が欲しい、どの車が欲しいかと言ったら、あの車が欲しい、ね、ちょうど目の前に JR の神戸の前にですね、今はないんですけども、大きな中古車センターがそこにあったので、そのままその交差点からそのとこに入って、ずっと選んで、でやっぱり目的を持ってしっかりイメージを持って世の中に関するのが無理だから、それがいいかな、それがいいかな、それがで満足されたらですね、150万、あ、神様これします、ちょうど150万ですけども、これします、この車をくださいと言って、安全と言って、そしてここスーッとして、あ、もう大丈夫、神様に祈ったから大丈夫、もう私の問題は解決するから大丈夫と言って、その日は水曜日で水曜日総会に行ったら、水曜日総会が終わった時に、それの姉妹がやってきて、なんか声を持ってきてですね、あれ、先生これ、何ですかこれは、もう私は知りませんからね、もう私の務め果たしましたからね、私はもうこれ以上神様を責められるの嫌だから、あなたにこれあげます、で、これで、あなたの車買いなさいと最後言いました。で、開いたところ、ちょうど150万が150万の金額が、で、日本ってすぐにその晩の日に、誰も知りませんよね、日本だけども、車を合わせてるけども、皆さん知ってるけども、で、その姉妹が言うには、もう何ヶ月も神様が私を責めるんです。 あの車を見て何も思わないのか、あの車を見て何も思わないのか、私の手は立派な車なのに言ったんですけども、本当にそれをね、ずっと言い続けて、もう朝に言うに言う、朝の昼に言うにですね、神様から責められて、責められて、責められてしかなくて、持ってきたのがそのお金だったんですね。で、私が今の時も150万だったんです。ですから、すぐに金額もぴったりお客様の金額を与えた。そして喜んでですね、そしてそれを持ってですね、中古車センターで中古買おうかと思ったんですけども、いろんな頭に全然知恵が入りましてですね、神様、あなたに祈って中古の車が即日与えられたことはすごい証だと思うし、感謝のことなんですけども、ね、神様に祈って中古の車を買おうか、中古の車を与えられたというよりは、新車の車を与えられたということは、なんで栄光になるんじゃないでしょうか、と考えてるんです。まあ、絶対そうです。祈って中古に祈って新車がいいです。ということで、今度は家に帰りまして、家の販売店の人を呼んでですね、一生懸命交渉しました。交渉するに、ね、頭にですね、229万までが貸されるという頭があったんです。この車は229万で買えるはずだというのがあったので、この新車の1万円のを229万で、向こうはそんなことダメですよ、そんなことダメです。私は229万。何回おうとも229万にしてくれたら私は買います。全部込みで229万にしたら買います。その営業マンはとうとうですね、コンビ使いで、いいですよって反抗してくださった。で、あ、これで新車与えられた。神様に祈って、ね、新車与えられたと喜んでくれて、しばらくしたら、またその中古車の先生が帰って、新車の子供さんから電話があって、すいません、私は何も間違ったのか分かりませんけども、絶対負けてはいけない分、まあ負けてしまいました。なんだかよく分からないけども、30万円を私たちは、ね、基本的に何個負けてもね、30万は完全に赤字なんですと言いました。その契約を撤回してほしいわけです。で、電話して、いや、そういうことで、もう反抗したでしょう。ですから、契約は撤回しません。ね、クリスチャンから儲けないで、ね、クリスチャン以外の人から儲けてください。まあ、その通り、昔ね、働いてたその人の、女性の偉いさんが出てくるのは、世の中の人が損してもね、クリスチャンを設けたら、設けさせたら、神様があなたの事業を祝福してくださったら、あなたは損しても損しないよ。絶対に得するんだから、だから、私の契約を負けなさい。という交渉してたんですね。日常の人と日本教皇とですね、そういう何百万単位の仕事をするときに、負けさせたんですね。で、そのときにその同じことを言ったらですね、あなた損しませんよ。クリスチャンに対して、ね、損したときは、神様がちゃんとその損で十分お金にしてあなたに与えるから大丈夫ですよと言って、電話を聞いてその契約は実現しました。あとですね、残った50万ほどのお金がですね、60万ほどありました。で、それは何かというと、すぐに買うときには、将来からオートローンしてきました。で、しばらくして、まあ、これは払わなかったら、神様にね、祈って、これは余分な自分の願いですから、その分はやっぱり払わなかったなというふうに思っておりました。で、また姉妹が出てきてですね、あなたいい車買いましたね。新車だったんですか？高かったでしょう。お金足りなかったんじゃないかなと思うんですけど、どうですかって言ったら、いや、まあ大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。もうそれちゃんとね、もうちゃんとしてもうやってます。いや、なんかどっかで借金したでしょう。いや、まあ、借金したけど、別にこれは私の、ね、願いだから、神様の前には、とりあえず自分も必要なかさなあかんので、そう思いますけど、だから次の日ですね、次が終わるときに、その全部の生産するために、その借金を持ってきなさい。というとですね、それを全部奪うように持っていってですね、そして、全部違ううちに全部生産されてしまう。でも、この車を与えられるときにですね、1ヶ月前ですけども、ちょっと1ヶ月前から車の1ヶ月前に、教会の前に私の車を止めてて、ある人が気づいたんですけども、社長の車の後ろ、剥がれが出てますよ。え？タイヤおかしいんじゃん。いや、タイヤは別におかしくなって、もうおかしくない。いや、タイヤは剥がれが出てますよ。で、見たら、 太陽の外側はそのままでしたけども、内側は全部、地球が全部剥がれてたんですね。本当にそういう状況で走っておってですね、守られて、そして教会生活をすることができました。でもそれは楽しかったですね、納車の日があるんですね。納車するのは家庭集会、午前中して、昼から家庭集会して、納車の時間の夕方にその車を大阪まで送りに行って、それを持って、この夜の集会に工具を出して、まあ、それからですね、その車は生地が走ってました。18万ぐらいしかませんでした。もう毎日ですね、もういろんなところを訪問されてます。神様は決してその時に思ったことは、決して損しないなと思いました。私たちの願いっていうのも、その願い、願ったことを実現させてくださったら、その分だけ働かされる。神様だけで用いられる。で、本当にそれからですね、忙しくその車を用いてですね、まあ、そのようにしてですね、こんなことあったんですよ、ってその先生に言いましたので、ああ、じゃあ私も祈ってみようかということで、祈るように努力するというふうに今も言っていただきました。ですから、うちにある、ね、信仰を外に呼び出して、それを告白しなければなりません。欲しいなら欲しいと言わなければなりません。いらないならば、いらないで自分の内側に収めなければなりません。本当に願うならば、願うことを神様に申し上げて、自分の内にある信仰をですね、解き放たなければならないと思うんですね。誰でも山に向かって動いて海に入るといえば、必ずなると聖書は教えています。私たちは自分の内側にある信仰をですね、外側に告白するように努力してみました。このように6つのことがありました。新しく作り変えられたことを信じる信仰を持たなければなりません。神の子供としての新しい立場が身分が与えられていることを信じなければなりません。神様の前に実なるものとして神様は見ていてくださることを信じなければなりません。イエス様の御名を用いるということを積極的に信仰者として持ちなければ出さなければなりません。そして御言葉に全く従順し、御言葉によって自分の生活を律していくということをしなければなりません。第6番目は、うちにある信じていることを、信じているそのままを神様に申し上げて導いていただかなければなりません。この6つのですね、信仰の働きをし、そして私たちは自分の信仰を収めて、そして悪魔に勝利して、罪に勝利して信仰生活を始めます。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美します。あなたが私たちと共にいてくださいまして、私たちの弱い私たちをいつも信仰によって奮い立たしていてくださっていることを感謝しています。神様、あなたは全てのものを私たちの必要を全て満たそうとして、神の栄光と力を注いで準備して注ごうとして待ち構えていらっしゃることを感謝します。それを無尽蔵の富を私たちは本当に信仰の言葉を持って引き出すことができるように導いてください。不信仰に勝利して、そして罪に勝利して、悪魔に大勝利して信仰生活を導いてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって感謝しお祈りいたします。アーメン。